とりあえず、この一番最初のスライドなんですけれども、これは、背景に貼ってあるのは自分で作った模型なんですけども、ちょっと、パワーポイントのスライドも、ちょっとあっさりめのデザインで作ってありますけども、これはもう、Windows 8以降のモダンアプリの、基本的な考え方に沿って作っているんですけども、その考え方に沿うと、本当は、写真なんか背景に入れない方がいいんですけども、実はあっさりすぎて、インパクトがない場合があるんで、ちょっと表紙だけ写真に入れてみましたけど、2ページ以降は、背景ないです。で、これだと本当にもう、ドラフト編集中の画面かなっていうふうに見えるかもしれませんけど、これちゃんと、色も指定した最終形です。今日はストアアプリの話と Azure の話と、それから Q&A の話を少し、しますんで、盛りだくさんなんで、じゃあそもそもなんで私たちはストアアプリ作んなきゃなくちゃいけないのかと。で、iPhone アプリではダメなのか、Android アプリではダメなのか、あるいは Windows のデスクトップアプリではダメなのか、Web アプリではダメなのかっていう、これがまあ、誰もが抱く疑問だと思うんで、まあそこら辺から、始めようと思います。で、iPhone アプリではダメなのかっていうことなんですけども、弱点が、ありまして、iPhone そのものが、互換の維持にあまり熱心ではなくて、どんどん、世代交代が激しいので、私は、新しいアプリを書きたい、あるいは、この機能に新しい機能を追加したいのに、バージョンに対応して追っかけていくだけで精一杯になってしまって、なかなか、先に進めないという現象が起こる場合があります。で、そこら辺は、マイクロソフトの製品も結構ライフサイクルが早くなってるんですけど、互換の維持が結構効いてるので、例えば同じものが動かないとしても、ちょっと手直しすると動いてしまうことが多いので、割と古いソースコードが動いてることが結構あります。で、次に、Android アプリではダメなのかということなんですけども、これ、とりあえず、バリエーションが多くて対応しきれないという問題があって、じゃあ、実機でテストしましょうと言って、じゃあ何種類集めましょうかっていうと、ちょっとリストを作るだけで馬鹿にならない数字になって集めきれない。当然、それでテストするなんてもう、馬鹿みたいに手間がかかって、対応しきれなくなってしまって、じゃあ、売れ筋のこれとこれとこれだけでいいや、みたいなことになってしまうんだけども。それだったら、やっぱり、Android 対応してるわけじゃなくて、売れ筋のこれとこれとこれ対応してるだけだよね、と。で、何でも自由にしていいよというフリーダムなそういう文化は、実は開発者ならずなんですね。対応が大変になってしまうと。そういう意味ではあまりいいものではない。それから、Windows のデスクトップアプリですね。これはですね、タッチ操作が普及していない段階で、作られたものなので、タッチ操作に向いていないという問題があります。まあ、今時のパソコンはタッチができないと、パソコンじゃないぐらいの、感じなんで、まあ、当然といえば当然なんですけれども、ただ、まあ、タッチがいいのかどうかっていうのは分かんなくて、ちょっと触っちゃったらなんか重要なファイルが来ちゃったりするようなタッチって本当に便利なのかっていうと、それはもう疑問もありますけれども、でももう普及しちゃったものはしょうがないし、慣れると触っちゃうんですね。タッチに対応しないさ、パソコンってもうついつい画面に触っちゃうということがあるので、やっぱりタッチを、に対応しなくちゃいけない。で、そうするとやっぱり今、デスクトップアプリというのは、タッチで操作しようとすると、メニューが細かいので指で押せないという問題が起きます。これは逆に言ったら本当はタッチパネルの精度が低いっていうことと裏返しなんですけども、でもまあともかく普及してしまったものは、承認しなければならないと。お客さんが使っているものを我々は否定しちゃいけないと。で、それからデスクトップアプリはその歴史が長いので、ライバルが多くて、新しいソフトを一生懸命作っても、似たようなアプリが3年前からありますよとか、10年前からありますよとか、もうすごく普及してしまって、今更いりませんよとか言われかねないんで、そこが弱点といえば弱点ですね。これからプログラムを書いていこうというのであれば、あんまり向いてはいないって感じです。それから、ウェブアプリの弱点ですね。これは、ウェブブラウザというものを常に仲介するので、ダイレクトに、リューザーと繋がっているわけではないので、必ず、 ウェブブラウザの使い勝手というのがワンクッション入ってしまう。で、いかに使い勝手をよく作ったとしても、ウェブブラウザがどんくさいと、それが、全然活かされないということもあると。なんだ、このウェブアプリダメじゃないかっていう利用者に思われてしまうかもしれないけれども、それは自分のせいではないかもしれない。それは、利用者が使っているウェブブラウザが悪いかもしれないけれども、だからといって、じゃあ、そんなウェブブラウザ使ったあんたはバカですとも、とも言えないし、なかなか難しいと思います。で、それから、やっぱり、開発言語として考えると、開発環境として考えると、やっぱりウェブは機能が弱いです。開発効率も良くないですね。で、平等なアクセスという理想というのは、開発のハードルを上げすぎるんですね。あらゆる環境に誰でも使えるようにしなさいっていうことにすると、あらゆる環境に対応するようにプログラムを作らなければならないので、そこは、すごく難しくなります。で、ストアアプリだったらこれらの弱点は克服できるのかという。かなり克服できます。で、書いたコードが無駄になりにくい。それからガイドラインが明確なので、商品の数は多いが、機能のバリエーションは限定的には、実はマイクロソフトがハードウェアメーカーに対して、こういうふうに Windows マシン作ってくださいねというガイドラインをどんどん出しているので、そのガイドラインに適合したものが、商品が並んでいると。それに対して何かプラスアルファした商品というのはいくらでもあるんだけれども、最低限これだけはどのマシンを使っても装備されていますよという機能が決まっているので、その範囲で書いておけば、違うメーカーの違うマシンであっても、動いてくれるだろうということをかなり期待できます。それから、新世代のタッチ操作にも、旧世代のマウス操作にも、キーボード操作にも対応する。この3つ、どれでも使えるっていうのはかなり強力です。っていうのは、とりあえず直感的に操作するときは指でタッチするわけなんですけども、精密な操作をしたくなってくると、ちょっと指ではついていけないので、じゃあちょっとマウス使おうかということになると、マウスを使ったりする。で、あるいは文字中心で操作していると、キーボードで全部操作してしまうということもあります。で、どれで操作してても、使えます。これは強力な強みです。だから、逆に言うと、タッチが、機能がない古いパソコンに持っていっても、ある程度使えるものが書けると。それから、ストア経由でダイレクトに利用者にリーチするっていうのは、とりあえずストアアプリで全部、ストアにあるので、ストア検索して、ストアにこの文字を入れて検索してくれれば出てきますって伝えれば、必ず、誰でも同じ像で出てくるわけですね。で、普通のデスクトップアプリの場合だと、みんな配布方法がバラバラなので、まず、どういう方法で入手するのかということを説明しなければならないんだけれども、ストアであれば、そこはもう、もともと OS に入っているストアのアプリを経由して、すぐ入手できると。で、そういうことなんで、旧世代の PC の利用者にも、新世代の、スレッドの利用者にもリーチできるという、非常に、幅広い人たちに使ってもらえる、プラットフォームです。で、ここは、とっても重要で、プログラム作ったからには使ってもらわなきゃ意味がないわけで、使った結果として、これ使いにくいって言われるのはもうしょうがない。しょうがないんだけれども、そもそも使ってもらえないというのが一番困る。一番悔しい話なんで、できるだけたくさんの人たちにリーチさせたいと。届いてほしいという。まあ、それが、まあ、自分なんかの開発者としての理想ですね。だそういう意味では、一つのプログラムができるだけたくさんの人に届くのが一番嬉しいことなんで、昨今の、もう、一本プログラムを書いたら、次は Android 版書いてよとか iPhone 版書いてよとか、そういう要求がすぐ来ちゃうような時代というのはあんまりいい時代じゃないと。そういうふうに思います。この辺は改善してほしい話っていうのは、始めると長くなっちゃって大変なんですけれども、例えば、ビジュアルスタジオ2015のプレビュー版とか出てますけれども、その辺の機能がかなり強化されていて、一本のソースコードで、Windows でも iPhone でも Android でも使えるような、 プログラムが書けるような機能がどんどん強化されているので、その辺はだんだんと良くなっていくと思います。で、というわけで、今がチャンスだから、ストアプリを作ろうよと。穴場ですよ、本当にもう。ライバルが少ないぜと。で、稼げるよと。まあ、人気が出ればですけどね。お金を回収するためのシステムはもうストア側がもともと持っているし、あるいはアドコントロールといって、広告を出す機能のための専用コントロールももともと備わっているので、例えば無料アプリで広告モデルで、稼ぐという方法も取れるし、いろんなシステムがもともと備わっているので、あとはもう、利用者にアピールするアプリを書くだけという準備は出来上がっています。で、コツをつかめば機能も豊富だぜと。いう話ですけども、ストアアプリというのは非常に制限がきつくて、あれもダメ、これもダメというふうに機能が、限定されていますけれども、これは、実は何もできないという意味ではなくて、明示的に、じゃあ、これは使います、これは使いますということを指定していくと、一つ一つ解除して何かができるようには、なっています。だからそこら辺は、知識さえ持っていれば、制約がきつくても、それは怖くないという世界です。で、周囲に注目する人があまりいないかもしれないんですけども、もし、日本にいて自分の周りにそういう人がいないとしても、海の向こうには山ほど、それを使っている人たちがいるので、とりあえず、言葉にあまり関係ないアプリを作っちゃうと、結構海外向きに売れちゃったりするかもしれない。実はそのストアというのは、インターナショナルなストアなので、日本語の世界が閉じていないので、簡単にその他の言語の圏に向けて売ることができるので、1本のアプリを登録する際に、販売するマーケットとして全世界、あらゆる国に対して指定するということもできます。もちろん、日本語アプリを全世界に対して売って、それは売れるかっていうと分かんないですけども、とりあえず英語に、メッセージを英語にしておくと、結構幅広くいろんな国で、受け入れられて使ってもらえる可能性があります。世界の入り口なんで、頑張りましょうと。もう狭い日本には住み飽きたと。で、次の問題は、じゃあ、どうやって制約だらけのストアアプリで限界を突破するのかっていうものなんですけども、これにはまあいろいろ方法があって、主な方法を言うと、まずマニフェストで指定して制約を解除してもらうという方法と、それからあとは API を使って、本来、アクセスできないはずのリソースにアクセスするための権利を、ユーザーに指定してもらう。利用者が指定したリソースであれば、これはもうアクセス権が得られるので、それが使えますよと。それからあとは、ストアアプリというのはバックグラウンドに入ると止まってしまうんだけれども、でもやっぱりバックグラウンドで何か仕事をさせたいというときは、そのための専用の API というのを使って、バックグラウンドでも仕事をさせることはできます。そこら辺はもう、どの API を経由して扉を叩くか知っていれば、使えちゃうということなんで、それはもはや、ですかね、制約ではあるけれども、鍵はみんな持っているという、そういう制約です。解除キーはみんな持ってるわけです。だからあとは、アプリを使用開始の時に利用者に対して、基本的にこのアプリはこの機能とこの機能とこの機能を使いますけれども、OK ですかとユーザーに問い合わせるので、ユーザーに OK ですって言ってもらえれば、もうアプリは動くということです。で、まあ、いくつかの事例を紹介しますけれども、アクセスできないはずのファイルにアクセスするというのは、どうすればアクセスできるのか。まず、利用者自身が、アクセスキーを持っているファイルでも、通常は、ストアアプリからはアクセスできません。ストアアプリからアクセスできるのは、そのアプリに対してだけ、開放された分離ストレージの特定のファイルだけです。ですから、その利用者が利用権を持っているファイルにもアクセスできないということになります。が、実はアクセスできますよと。で、そのための経路はここに書いてありますけれども、ファイルピッカーという仕掛けがあって、この API を使うと、利用者がファイルを選ぶわけですね。 じゃあ、このファイルを開きますと言って、ファイルを選択すると、そうすると、ファイルに対するオブジェクトが返ってきます。で、このオブジェクトを経由してファイルにアクセスすると、アクセスするわけですね。そうすると、利用者が、このファイル開きたいんで使っていいですよっていうことで、利用するための、権利ですね。それが、自動的に与えられるので、普通にアクセスオープンしようとするとオープンできないファイルが、それを経由するとオープンできてしまう。で、この流れの一番いいところというのは何かというと、利用者が意識しないで自動的に、権利が与えられると。当然、利用者がこのファイル開きますと言って指定した以上は、利用者はそのファイルを開く権利をそのアプリに対して与えてるわけですね。だけれども、それは、普通の他のタイプのアプリと同じような処理の流れの中で自然に、そう、処理、あの、操作できるというふうには仕掛けになっています。で、次の問題は、アクセスしたいファイルが多いときはってことなんですけども、ちょっともう、時間的にあれですけども、また余談に走っちゃいますけども、昔、音楽プレイヤーのアプリを作ったときに、本当にもう、何十何百何千とたくさんある音楽ファイルに対して全部、再生する権利が欲しいわけですね。アクセスする権利が欲しいんだけれども、これを全部利用者に指定させるなんていうのはできるわけがないんで、どうしようかなと思ったら、いや、実は簡単な話で、フォルダーピッカーというのがあって、利用者にはフォルダーを1個指定してもらえば、そのフォルダーの子孫のファイルとフォルダー、すべてに対してアクセス権利がもらえちゃうので、そうすると、音楽ファイルがたとえ何万あろうとも、そのルートのフォルダーさえ利用者が1回指定してくれれば、そこから下のファイルは全部アクセス可能になってくれたと。これでもう何万曲だろうとループ再生できるわけですね。ユーザーの操作抜きでできるわけです。で、問題はそうやってもらったファイルオブジェクトなんですけども、当然ファイルオブジェクトは、アプリが、再起動されるとメモリ上から消えちゃうわけですね。メモリ上に存在するオブジェクトなんで。だからそういう時はどうするのかっていうと、永続リストというものがあります。アクセス権を永続化するためのリストというのがあって、そこに追加しておくと、アプリケーションが再起動しても、ちゃんとまたアクセス権がもらえます。だから、利用者が1回指定すると、じゃあこのファイル開きますと言って指定すると、で、次回、もう1回アプリが起動したときに、同じファイルが開いた状態で継続したいっていうときには、改めて利用者は指定しなくても開くことができる。そういう作り方はできる。ただし、それはその永続リストに、登録してあるファイル情報を使わなければ、そういう機能が実現できないので、何もしないでやると、あたかも、そのファイルにもう永久にアクセスできないかのように見えるんだけども、実は、ちゃんと、アクセスする手段はありますよと。ともかく、ポイントは、ファイルに関するポイントは、ピッカーで利用者に一回指定させると。そうすればもう、本来アクセスできないファイルにも、ガンガンアクセスできるようになっちゃいます。ここでちょっと、こんな感じに書けばいいんですよっていうのを、ちょっとコードの断片をここに書いてあります。で、トークンの永続保存もここに書いてありますね。次は、クラウドのファイルをダイレクトに利用するという話で、これはどうやって実現するかというと、実は、何も考えなくていいんですね。実は、クラウドのファイルも、ローカルのファイルも、社内サーバーのファイルも、社内の車の字かな、これもしかして。間違ってるかな。全部ファイルオブジェクトを経由してアクセスするので、プログラムから見てる限りにはファイルオブジェクトしか見えないんですね。だから、特に区別する必要は何にもない。クラウドにあっても、同じ。特に、プログラムの書き方を変える必要はありません。で、次に、実行できないはずのバックグラウンドで実行するにはどうするのか。で、S2 アプリはバックグラウンドに入ると止まっちゃいます。じゃあ、バックグラウンドで演奏する音楽プレイヤーは作れないのかっていうと、できるんです。で、なぜできるのかというと、そのための API が存在しているからです。バックグラウンドに入ると、止まっちゃうけれども、バックグラウンドで何か処理をさせるための API を存在しているので、それを利用することによって、実は、バックグラウンドでいろんな仕事をさせることができます。ただし、 何でもかんでもプログラムが常駐するっていうことは許されてなくて、限定的に、これは、これとこれとこれはやっていいよというのは個別の API として存在しているので、それを使った場合に可能になります。で、バックグラウンド再生の例もちょっと、これも、あれですね。コード例の抜粋ですけども、ザブルに、メディアのコントロールを書いて、C シャープのコードでちょっと、ストリームを演奏したい音楽のファイルのストリームを設定して、で、マニフェストで、オーディオを再生しますよという部分に、許可のチェックを入れていると。このチェックを入れないと再生できないわけ、バックグラウンドでは走らないわけですね。で、ここにマニフェストでチェックしていくと、この利用者が一番最初に使うときに、このアプリはこの機能を使いますけれども、いいですか？有効にしますか？って聞いてくるので、そこで OK ですよって押していただければ、もうバックグラウンド再生 OK と。で、次は、ライブタイルの話ですね。で、ライブタイルというのは、Windows のスタート画面に出てくる、タイルアイコンの中で、いろんな文字が、どんどん変化していくという動的なタイルなわけなんですけども、じゃあ、これは、バックグラウンドに入ると、基本アプリは寝てしまうんだけれども、寝てしまったアプリがなんで文字を更新できるのかという仕掛けの問題ですね。この図でアプリが寝ている、絵が書いてありますけれども、ライブタイルの秘密というスライドの、下の方に XML 文書っていうのがありますけれども、ここですね。こういうテキストを順番に表示してくださいという情報を全部まとめて XML 文書を作成して、これをシェルに渡します。で、その後でアプリ自身はもう寝ちゃって OK なんです。あとは、シェルがその XML 文書に書いてある情報を指定された通りに順次表示していくということになるので、実はアプリが寝ててもどんどんライブタイルの中身は更新されていきます。もしも、表示内容に変更が発生したときには、当然バックグラウンドであっても、アプリが起きて、新しい XML 文書をシェルに対して渡してあげるということができますので、そこでまた内容が変わっていくと。例えば、ツイッターに新しい投稿があれば、そこで新しい投稿を、ライブタイムに表示するということができます。で、クラウドの話をしたいんですが、じゃあもう一つ重要な話としてあるのは、当然我々はプログラムを作ったら、お友達の数人に、あ、これよくできてるねって言われて、それでおしまいにしたくはないわけで、もっともっとたくさんの利用者にアピールしたいわけなんですね。だから、できるだけ、いろんなたくさんの人に知ってもらって、たくさんの人にも使ってもらいたい。ところが、ある程度利用者が増えてくると、システムが追いつけなくなってくるわけですね。最初のうちはもう、とりあえず、開発用のマシンから、非常に毛が生えた程度のサーバーを準備して、細い回線を準備して、とりあえずサービスして試してもらうことができるんですけども、利用者が増えてくると、それではすぐにシステムが追いつかなくなってくる。そうすると、せっかくいいものがあって、みんな使いたいよ、使いたいよって言ってくれてるのに、使ってもらうことができないという問題が発生します。これはもう非常によくある話です。で、じゃあ、それはどうやってそのための壁を壊すのかっていうと、スケールアウトという技術を使って、その限界を突破するというのが、クラウドのやり方です。で、それは何を、どういうふうにやるのかっていうと、コマンド一つで、ウェブブラウザーでちょっとちょこちょこっとやるだけで、とりあえず、契約した仮想マシンのサイズを大きくすることができる。それまではクロックスピードが少なくてメモリも小さい、そういうインスタンスを契約したとしても、設定を変更するだけでこれを、複数コアをサポートしてメモリもいっぱい積んだ仮想マシンにすぐに変更できると。それから台数もすぐに増やすことができると。もう本当にもうちょっと一つ設定を変えるだけで仮想マシンの台数を2台、3台とどんどん増やしていくことができる。で、こうやって、とりあえず、 人数が少ないとき、使っている人たちの人数が少ないときは、とっても小さい契約で、安上がりに準備することができて、利用者が増えたらそれに応じてどんどんシステムのスケールを大きくできるということが、クラウドのメリットなわけですけれども、逆に言うと、それができるようにシステムを作っておかなくてはならない。プログラムが限界を作っちゃいけないんだと。これだけ簡単にもうシステムの規模を拡大できるわけだから、プログラムもそれにつれて、大きな処理能力を手に入れるように作らなければならない。で、これはクラウド時代のプログラミングです。で、そうですね。自動スケールの、これは Azure の、ポータルの画面ですね。なんで配置先が2つもあるの？プロダクションとステージングっていうのがあって、これは仮想マシンを2つ契約できるから2つサービスを立ち上げられますよという話ではなくて、で、役割が違うわけですね。で、プロダクションというのは固定ドメイン名で、利用者にブックマークして使ってもらうためのものです。検索エンジンに見つけてもらうためのものです。で、基本的に常設です。で、それに対してステージングというのは、変化する動的なドメイン名が与えられて、一時的なものです。で、動作を確認するために存在します。で、ステージングで動作を確認したものをプロダクションに送って公開をするという使い方が基本になります。で、そのために使われるコマンドは、実はスワップと呼ばれるもので、ステージングとプロダクションを入れ替えます。で、なんでこういうこと構造になっているのかというと、要するに入れ替えてみたけど、やっぱりダメだったときに、すぐにステージングとプロダクションをもう一回入れ替えて、ちゃんと動いていたバージョンに戻すことができるからですね。今、Windows Azure の場合は、ストレージが、主なステージが2種類あって、1つが SQL サーバーで、1つが、いわゆるストレージと呼ばれているノン SQL のストレージです。で、これは、当然、プログラムから使うときは、どちらかを選ばないと、作れないわけですね。機能が違うので、プログラムできた後でこれを2つを交換するということはできないので、あらかじめきちんと決めておく必要があります。で、SQL サーバーというのはもう定番中の定番なんですけれども、比較的使いにくい、コードが硬直的で、いろいろ、使ってると、文句が出てくるものです。だけども、定番中の定番で、マイクロソフト製品でもこれを前提としたものが山ほどあります。で、もう一つのストレージというのは比較的新しいもので、NoSQL と呼ばれているものの一つですけども、キーバリューストアと呼ばれるタイプのもので、コードが柔軟で、コストも安めで、規模も大きめで、はっきり言って、いいことばっかりなんですけども、扱いは難しいと。使いこなせばいいことばかりなんですけども、そこに達するまでがかなり、大変なんで、ついついみんな SQL に行ってしまうという、非常に困った、難しいものなんですけども、ただ、マイクロソフトに限らず、クラウド界の、メインストリームのストレージは、このキーバリューストアというタイプのストレージになっています。実は今、Windows Azure でにプロあのウェブアプリを配置する場合には、主に2つの方法があって、1つはコンピュートサービスという名前で、もう1つはウェブサイズという名前なんですけども、もともとコンピュートサービスというのがあって、それに後からウェブサイズというのが追加されたんですけど、これ何が違うかというと、コンピュートサービスというのはあくまで、クラウドのためにゼロから作ったシステムです。それに対して、ウェブサービスというのは、ウェブサイズというのは、今まで作られてきた、普通のウェブサイトの、動的なもうウェブアプリですね。これをそのままクラウドに上げられるようにしようということで作られた仕組みです。で、なので、コンピュートサービスというのは基本的にストレージがワンセットでついてきます。で、ところがウェブサイトを立ち上げると自動的にスケールサーバーがデフォルトでついていきます。で、違うわけなんですけども、実はプログラムさえ書けば、別の側のストレージ使っていることも可能なので、それほど厳密な違いではないんですけども、標準でついてくるストレージが違うと。で、そこら辺を理解しておくと、この2つがコンピュートサービスとウェブサイトを使い分けられるのかなと思います。じゃあ、ストレージは使うのが難しいということで、ちょっとご技を少し紹介しておきますけども、ストレージの ストレージのデータに対してリンクでクエリーズを発行すると、実は、使用できない、メソッドが山ほどあるって、みんなびっくりして、最初はびっくりするわけなんですけども、私もびっくりしましたけども、じゃあその時に、前方位置検索というのは、その機能がないんです。ストレージには。存在しません。存在しないんだけれども、実は前方位置検索ができるんです。なぜかっていうと、ここに書いたように、ゴニョゴニョってやると、ユニコードの FFFF っていう文字とを含めて、不等号を使って、範囲検索してやると、実は前方位置に相当する検索ができてしまうという、ちょっと直感的ではない小技を、使うと、できないはずのことができちゃうよという事例の一つです。で、もう一つは、動的なクエリの構築で、例えば、条件次第で、大きくなったり小さくなったりするクエリ式というのがあるわけなんですけども、当然あり得るわけなんですけども、例えば、このフィールドの値がこれかこれかこれかっていうような判定をするときは、その対象が増えたり減ったりすると、当然クエリ式書けないわけなんですけども、これ式ツリーというものを動的に構築してやって、それを検索条件として投げてやると、変化する情報、変化する条件というものが、実は、クエリできます。ちょっと、直接式が書けないので、回りくどくなっちゃいますけども、これもできちゃいます。で、Q&A ですが、
Q&A に関しては、実は以前からフィードバックを送ってくださった、このコムキャンプが始まってからですね、フィードバックを送ってくださった方がいらっしゃったので、その方の質問というのを事前に川又さんの方にお渡ししてあります。まず事前のからいきましょうかね。
はい。一番目。クラウドにアプリを移行する。どこから、午後からどこかかればいいかわからないです。なぜならこれまではアプリを作るときにローカルにデータを置くことができましたし、非永続というデータの持ち方を考えたこともなかったからです。はい。これは、クラウドの問題じゃなくて、分散並列処理の問題だと思った方がよくて、クラウドであってもなくても、とりあえず、複数のマシンが、素結合で、というか、密接に結びつかない状態で、複数のマシンが協調して動くときには、必ず、ややこしい問題っていうのが出てくるんで、大変なんです。それはもう、ていうかな、クラウドに関わらず、ある程度規模が大きくなると、突き当たってしまう問題で、ある程度大きな規模ので、この利用者に使ってもらおうと思ったら避けて通れない問題かなと。ただし、一つだけ抜け道があって、実は SQL サーバーを使うと、めんどくさい部分をほとんど SQL サーバーがやってくれちゃうので、突然、システムが単純になっちゃうという現象が起きるので、それほど、ものすごい規模でも想定しなければ、それも方法かなと思うんですけども、ただ、SQL サーバーの限界がもう即、システムの限界になってしまうので、それでいいかどうかというのはもうシステム次第です。例えば、あれ、いつ頃かな、クラサバっていうのが流行ったのは1990年ぐらいかな、1990年ぐらいですかね、その頃にやった、システムというのは、とりあえず、当時の流行としたのは、ビジュアルベーシックでプログラムを作って、SQL サーバーにアクセスするというシステムが流行ったわけなんですけども、その時も同じです。結局は、ローカルにファイルを保存しちゃうと、他の端末から見た時にそのファイルが見えてないわけですから、情報が共有できないので、とりあえず SQL サーバーに全部入れなくちゃ話が始まらないという世界になったので、それと基本的には同じ話になります。なので、全然、これは、新しい話でも、クラウドの話でも何でもなくて、昔からよくある話です。なんていうかな、話を単純化するためにですね、例えば、教科書とか、学校の授業なんかでは、とりあえずメモリに情報を入れておきましょうとか、ファイルに情報を書いておきましょうとかいうふうに説明しがちだとは思うんですけれども、それはあくまで、便宜上の説明であって、昔から、それでは済まない世界というのは山ほどはありました。はい。ストアアプリをお客さんに提供するのにリスクを感じます。本当に時代はストアアプリに流れるのでしょうか？それともデスクアプリのまま まあ、いるのでしょうか。誰もわからないかもしれませんが、どう思われますかということなんですけども、本当のことを言うと、リスクはデスクトップアプリの方がでかいです。なぜかっていうと、これやったら危ないというセキュリティ的な制約というものをガンガン、取り入れて、より安全に動くように作ったものがストアアプリなので、本当はストアアプリを使った方がもうよほど安全です。安全なんですけども、お客さんが使うかどうかっていうのはもうお客さんの気分次第なので、それは誰にもわかりません。私にもわかりません。だから誰かがもう、絶対これはもうみんな使いたくて使いたくてたまらないっていうキラーアプリを書いちゃえば、みんなドットストアプリに流れちゃうかもしれないし、あるいはデスクトップでそういうキラーアプリを誰かが書いちゃえば、まだドットデスクトップの方に流れちゃうかもしれないし、それはもう、なんとも、先のことはわからないんで、それはもう、自分が行きたい方向に、ぜひそういう素晴らしいアプリを書いてくださいと。
さて、あともう一個、これ
はい。
からもし学習をするんだったらっていうお話が月曜日にあって、まあ、F シャープっていうのが出
は
てき
い。
てましたけ
は
ど
い。
も。
F シャープですね。F シャープができれば、海外では非常に高い評価を得ると聞いていますが、しかし私の周りでは、そのような F シャープができる人が高いスキルであり、便利な人材とは思われていないようです。ね、結局、どの言語を学んでいけばよいのでしょうか。で、この問題なんですけども、まあ、多分 F シャープを使っているのは頭のいい人です。頭のいい人なんですけども、F シャープというのはどちらかといえば研究用の言語なんで実用言語とは違うと。それはどういうことかというと、じゃあ F シャープが生まれたら C シャープのサポートが止まって、みんな F シャープに移行したかというと、そんなことは全然なくて、F シャープと C シャープはもう元々や、あの、役割が違うんですね。C シャープっていうのは、とりあえず泥臭い、すぐ必ず使えるものとしてそこにあるんだけども、F シャープというのは理想が高いわけですね。やっぱりこう、絶対にこれはこうした方がいいねっていうところがこうなってるという感じで、まあ大雑把に言うとですけどね。それに対して C シャープというのは、とりあえず語感が重要で、これはちょっと言えてないねと思っても語感のために残しておくと。例えば、C シャープの2.0でサポートされた匿名メソッドっていうのがあって、これラムダ式に置き換えられちゃったんで、もう誰も使ってないんですけども、ちゃんと最新バージョンの C シャープコンパイラーでも使えます。それはなぜかっていうと、それを使っちゃったソースコードが存在するからですね。そのソースコードは、資産としていつまでも使いたいわけです。で、まあ、実際、自分の書いたソースコードにはあります。C シャープ2.0の時代に書かれた、すごく古いソースコードがですね、一部に残っている場合があります。けれども、やっぱりそれはコンパイルで実行できます。で、そこら辺の狙い目の違いですね。だから、結局じゃあどれを学ぶのがいいですかっていうことになると、自分が行きたい方向によって違ってくる。だからとりあえず目の前の問題を解決するために必ず動く何かしら成果を出してほしいと思ったら C シャープの方がいいと思うし、あるいはこの、私はもう研究者を目指すから、結果が出ないとしても、それはそれで一本論文が書けるんだからいいと。そういう結論が出ましたという論文になるから、そういう、それ、だから理想、高い理想を求めて F シャープをやるんだっていうのも、それも OK。あるいはもう、CPU の低レベルのアーキテクチャを研究するんだから、私はもう高級言語はいらないと。機械語をやるんだ、機械語っていう人がいてもいいわけですね。それはもう、目指す方向によって、全部違うと。だから、プログラミング言語っていうのは世の中にたくさんあるけど、なぜたくさんあるかっていうと、目的がみんな違うわけですね。だから、当然、どこを目指すのかによって学ぶべき言語というのもどんどん変わってくると思います。例えば、就職のために選ぶんであれば、求人の多い言語を探すとか、そういうこともあっていいと思います。
これで、ご質問等が特になければ、本セッションの方は終了にしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、最後、一つ、まあ、コメントいただいてますね。常に新しい OS やテクノロジーが出るので、言語はその時に適応した言語を使うだけではないかと。ビジネスモデルとして成立するかどうかはもちろん時期にもよる。そうですね。労働環境が不安定ですから個人のスキルっていうのも重要視される。本当その通りですよね。
企業個人が頑張ってアンテナを張って情報をキャッチする以外にないと思いますね。
本当ですね。 はい。ありがとうございます。
ともかくね、一言だけ。昨日一日かかった仕事が、今日はワンクリックということが結構あるので、知ってるだけで、物事を知ってるだけで、話がスムーズに進む場合があるので、
ありま
情
す
報は
ね。
ね、キャッチした方がいいと思いますね。
本日は本当に遅くまでお付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。